おはようございます。今日は先ほど司会者の方から読んでいただきましたマタイによる福音書の25章1節から13節までを少し拝読していきたいと思います。先月1月にはですね、この続きのマタイの、タラントの話をしたことを皆さんは覚えておいででしょうか。一応この25章は3つの出来事に区分されてまして、少しシリーズ説教として今日は2月のこの冒頭の部分を取り上げていきたいと思っています。ご存知のようにマタイ福音書は28章までありまして、この25章まではですね、主イエス・キリストの今までの、伝道の中のいろんな例え奇跡の出来事が記載されています。でこの25章はまさに主イエス・キリストが十字架にかかる直前の物語ということもあってですね、ある意味ではイエス・キリストの集約的な例えまたは説教と言っても過言ではない場所であります。イエス・キリストが十字架の痛ましい死を目前にして総括的な例えをですね、この25章の3つの出来事を通して弟子たちまた今日の私たちに語りかけているところでもあります。この10人の娘の例えとは、ある意味ではですね、非常に内容がシンプルです。しかも読みやすくて、でもしばしば私たちはこの箇所につまずくまた誤解をするところでもあります。イエス様がなぜこの話を十字架を直前にしたところで、語られたかというところをですね、少し学んでいきたいと思います。こう10人の娘が登場しますけれども、そのうち半分は思慮深い5人の乙女、もう半分が思慮の浅い5人というふうに登場しています。で舞台はまさに結婚の時を控えて、それぞれが明かりを持って待っているというところから始まっています。イスラエルの婚礼はどういう形で行われるかといいますと、花婿がまず花嫁の家に行き、そして迎えに行って、花嫁の家でですね、ある意味では結婚式みたいな宗教的な儀式をします。でそれが終わると、今度は花婿の家で、祝宴、まあ、いわゆる結婚披露宴みたいなのがですね、行われるのが通例です。でしばしば花婿の家での祝宴というのはですね、たった1日で終わるんではなくて、長い場合は1週間ぐらいもかかってですね、それぞれの2人の婚姻をお祝いするということもなっていますし、また祝宴へ招かれるということはですね、名誉なことであって、何があってもですね、これを優先的にする、これをましてや拒絶することなんてはですね、非常に無礼なことと思われている。それはなぜかというと、まさに皆さんもそうですけども、結婚の披露宴というのは大きな喜びの時でもありますし、この例えで言いますと、神様とイスラエルの民、私たち一人一人がですね、この婚姻を通して結びつけられるという比喩的な意味を持っているからです。さてここで10人の娘がこの花婿を迎える準備をして明かりを持っています。で片や一方はですね、明かりが持っているにも持ってはいますけども、十分な油用意をしていなかったということですね。そしてあまりにも花婿が到着をするのが遅くなったことまでですね、全員が居眠りをして待っています。そして花婿が到着したという言葉を聞いてですね、起こしで、その時にたまたま一方は松明、明かりの火が消えかかっているので、余分に持ってきた壺の中から油を満たし準備をします。ところがもう一方はその壺の中に油がないもんですから、油を持っている5人の 乙女の方にですね、私たちにも分けてくださいというところが入っています。しかしこの5人の乙女は分ける油がありません、あなたたちは店に行って用意した方がいいよというふうに言います。私たちはここでですね、なんて冷たいんだろうと、私たちは同じ宿営に集う仲間でしょと、あなたたちが余分なお金や油を持っているんだから私たちも分けてくれてもいいのに、友達なのになんで分けてくれないのと、ついつい恨み事を言いますし、私たちもそういうふうにこれを読んだ時に同情するんではないでしょうか。実はここにここの問題の核心があります。私たちは日常生活の中でこういう事態が起こった時にですね、いろんなものをこう困った人に分け与えることがしばしばあります。また困っている人はその持っている人に向かってですね、私にも分けてください、後でお返ししますからというのもしばしば経験することだろうと思います。だから我々はその経験を通してですね、この箇所を見たとき、また読んだときに、そういうふうに感じるのではないでしょうか。先月、私が説教したタラントの話も同じようなことです。人間的な思いの中で、また人間的な弱さの中で、この10人の乙女の中で、この2つに分かれる行動って一体何だったんだろうか。例えばこの10人は10人ともですね、花婿が到達するために眠っていて到達するのは分からなかったとも書いてあります。そこには何も差はありません。あまりにも夜遅くなって到着するのを待って、眠たくなるのは人間誰しも同じことです。しかしただ違うのはですね、余分な油壺を持っていたかどうか、そしてその余分な油を用意する準備がされていたかどうかだけなんですね。汁の浅い、それから汁の深いとか、夫婦に口語訳では書いていますけれども、新共同訳とは賢いとか愚かなというふうに表現されています。ではその賢さ愚かさは一体どこから来るのかということなんですね。我々はしばしばですね、このなぜ5人の乙女は愚かな乙女となったのか、そしてわざわざ愚かな乙女は賢い乙女たちに油を分けてくれということになったのか、そして慌てて油を店に買いに行くと、もう門が閉まってて、あれほど待ち望んだ祝宴に参加することはできなかった。これは神の国の盾を言っているわけですから、現実の世界で言っていることではありません。我々はすぐ現実の世界と神の国というのを混在しがちです。イエス様がこれから十字架にかかるときに、私はパラダイスに行くとおっしゃっています。その天の国、神の国とは一体どういうものであるかというのをですね、私たちに、また弟子たちに、この例えを通して示されているんですね。例えというのはですね、物事の核心をつくときには非常にいいんですけれども、ともすればその例えにとらわれて、使用抹殺なこと、表面なことにとらわれがちなんです。だから我々が例えを読むときに、この物語の本質は何を指しているのかというのをですね、この行間から読み取る必要があります。天国のメッセージとしてはですね、まあ、大きく言って4つぐらい入っています。まず最初はですね、ここの 聖書に書いています、さあ花婿だ、迎えに出なさいというメッセージです。これが実はこの物語の中心でもあり、神と神の国、またその時の中心に神様がいるということを私たちに教えています。あなた方はやがてイエス・キリストが十字架にかかり、三日後によみがえり、そしてまた天に昇られて再びこの世に来られるという、このイエス・キリストを迎える用意ができているかどうかという神様の問いの問いかけなんですね。いつでもイエス・キリストが再臨されるときに私たちがその迎える準備ができているかどうかというのがですね、この物語の本質のまず1点目です。2番目が油です。余分な油を用意することとは一体どういうことでしょう。そもそも油とは一体何を意味しているんでしょうか。皆さんが花婿を見向くときに松明を抱えて油を捧げします。この油とは一体何かというのをですね、皆さんが読み取る必要があります。それは神様の御霊、聖霊そのものをこの指しています。そこで思い出すのはガラテヤ人の手紙の5章の22から23節、御霊の実はさて何だったでしょう。それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。主が再臨されるということはもう明白なんですね。したがって目を覚まして続けている方が実は私たち一人一人に求められている。しかしこの十人の乙女のように居眠りをすることがあります。また逆の言い方をすると居眠りする自由さえも神様は与えられているということなんです。居眠りしてもいいんです。24時間ずっと目を覚ますことは人間不可能です。居眠りしてもいいんだけども余分な油を用意することが重要なんですね。それが信仰の問題でもあり、またこの御霊の実をですね、他人に分け与えることは決してできないんですね。それは私たち信仰というのは神様と私たち一人一人の関係であって、友人を巻き込んだ親子の関係とかそういう関係ではないということなんです。分け与えられる場合と分け与えることができない場合があるということなんです。だから私たちはついつい愚かな乙女の立場に立ってですね、かわいそうだとか同情する気持ちにはなります。それは決して御霊の実はですね、分けることもできないし他人に与えることもできない、神様だけしか与えることができないもの。それがたとえ親子であっても夫婦であってもまた友人であっても同様です。そこに私たちの神に対する姿勢が問われているんです。何がファーストなのか、何が重要なのか、そこに私たち一人一人の信仰の問題があります。それは祈りであり思慮深さであり、またイエス様、神様に対する信仰の確信があるかどうかというのが問われています。これが油の問題です。3番目にですね、先ほどちょっと述べましたけれども、信仰の世界においては代理代役が効かないということなんですね。親子であっても友人であっても夫婦であっても信仰の問題は 神様と私たち、私、一対一の関係でしかないということ。それは従って、一人一人の信仰がどうであるかというのは問われるんですね。たとえクリスチャンホームであっても、信仰は親と神様の関係、子供と神様の関係、つまり一対一の関係でしか見れない。親であっても子であっても、それぞれの信仰には分け与えることができないし、またそれは関与することができない。つまり私たち一人一人がですね、信仰に問われていることなんですね。それが3番目です。で、最後にですね、天国のメッセージの最後としては、戸が閉められる時が来るということなんです。知っても、しかしその時が知らない。もう、はい、ここの乙女たちがせっかく油を用意して店に行って買ってきたにもかかわらず、もうはっきり言っていく、あなた、私はあなた方を知らない、シャッターン、だから目を覚ましていなさいって言って、こう何回も何回もイエス様は目を覚ましていなさいというメッセージを語っています。ここを聞くとですね、本当に厳しいと思われるかもしれませんけども、逆に神様の心はですね、そういうことがならないようにあなた方は余分な油を準備して目を覚まして備えておきなさいということを言ってるんですよね。もう線と線を引いて拒否をしているわけではない、注意喚起をされている。そこをしっかりと読み取っていただければというふうに思います。イエス様は先ほど言いましたように、もう死そのものを、もう自分の心の中にしっかりと確信を持っているんです。そしてまた私たち人々のために、またこの世にお越しになるということを言っています。伝道の書の第7章にですね、こういう言葉があります。良き名は良き油に勝る、死ねる日は生くる日にも勝るって言ってるんですね。もうイエス様は十字架の死、まあ、肉体の死というよりも死から復活、よみがえり、そして新しい命へと私たちを導く準備はされている。その油も用意されているんだということを、もうすでに旧約の時から神様は伝道の書の7章を通して言われているんですね。だからイエス様のこの死、それから喜びはですね、必ずあります。かつてカトリックのあるラジオ番組ですね、こういうキャッチフレーズから始まった番組があるのは皆さんお気づきでしょうか。暗い暗いというよりも、進んで火を灯しましょうと。このキャッチフレーズでそのラジオ番組をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。私たちが火を灯すのはどういう時でしょう。それは祈りによる火です。それは愛の火であったり、御霊の火であったり、望みの火であったり、恵みの火であったり、憐れみの火であったり、いろんなものを私たちは神様に対して、また私たち兄弟姉妹に対して灯します。私たち一人一人にはですね、その人にふさわしい油が用意されているし、また用意する必要があります。したがって私たちは、あなたは自分の明かりをいつでも点灯できるだけの油があるかという問いが私たちに突きつけられています。 で、それに対して私たちは、私には油がありますという答えを私たちがするかどうかです。どんなに途方に暮れる状況の中にあってもですね、私たち一人一人をそのままに放っておかれる主ではないということなんですね。それは、私は来る、その望みに生きよという御言葉を固く信じて、安心して私たちは居眠りをし、また心安らかに生活をし、最後には肉体の命、死を迎えることができるということなんですね。肉体の死を超えたところに私たちには新しい命、希望、平安があるということなんです。それはイエス・キリストがまたこの世に再び来られ、再臨の時に私たち一人一人が霊的な備えをしっかりと用意をして、私には油があります、あなたの招かれた祝宴の中にどんないつ来られても私は参加し、あなたをお待ちすることはできますということがですね、言えるかどうか。それが実はこの十人の乙女の例えの本質ではないでしょうか。私たちはしばしばそれを、ともすれば白の浅い乙女の立場に立って、賢い乙女に非難、また神様に対して不平不満を言いがちです。そうではなくて、神様は常に私たち一人一人をご覧になり、神様と私たち一人一人の関係の中で余分な油を蓄えるべき器を私たちの心の中に備えてくださるのではないでしょうか。ではお祈りいたします。在天の地の神様、あなたの御名を賛美します。2月もこうして第4週まであなたの導きと愛によって生活することができます。感謝します。私たちはともすれば日常生活に追われ、目の前のことに追われ、あなたのことを忘れがちですけれども、あなたはまた主イエスがこの世に私たちの平安と希望を実現するためにこの世に来られる、その時までしっかりと聖霊の実を蓄えようとおっしゃっています。どうか私たち一人の信仰を強め、あなたがいつ来られてもいいように、その備えが十分にできることができますように、私たち一人一人をどうぞそのままにやって帰りに行ってください。まもなく年度末を迎え、またまだまだ寒いが続きますので、どうぞ一人一人の兄弟姉妹の健康をそのままにやって帰りに行ってください。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。